情報おぶせ2020年9月号ナンバー1045。皆さんこんにちは。おかわりありませんか？新型コロナウイルスと猛暑で大変な夏でしたが、ようやく夜は涼しい風が吹くようになり、煙突田んぼでも稲穂が重い頭を垂れ始め、畑では信濃三兄弟と呼ばれる中世種のリンゴも色づき始めました。店先には信濃パープルやシャインマスカットなど美味しそうなブドウも所狭しと並んで、実りの秋真っ盛りの今日この頃です。では情報9月号をお伝えします。目次1、表紙のご紹介。2、ご長寿おめでとうございます。3、お知らせ。 3-1、 戦没者等のご遺族の皆様へ第11回特別弔慰金が支給されます。 3-2、 避難指示等の発令基準を変更しました。 3-3、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため次の催しを中止します。 4. お伏せ人物伝高潔の人お伏せの誇り高井鉱山 4-1 学を愛し人を愛した陰君子 4-2 高井鉱山略歴 4-3 北斎生誕260年秋季特別展開催中4-4 高井鉱山記念館とは 4-5 おぶせチャンネル。9月のおぶせチャンネルは長報との連動企画、北斎と鉱山の交流をお送りします。 5. 農業委員会だより。 6. 新型コロナウイルス感染症関連。 7. おぶせの時を見つめて文書館だより。 8.お伏せ町議会令和2年8月会議。9. 学校縁だより。 10. 人権教育心の輪。 11. いいねお伏せ。 12. 町図書テラソインフォメーション。 13. 暮らしの情報。 13-1 狩田山登山の参加者を募集します。 13-2 第4次お伏せ町男女共同参画基本計画アンケートにご協力ください。 13-3 いただきます上映会と免疫アップでコロナを乗り越える講演会を開催します。 13-4 ハロウィンジャンボ宝くじが発売されます。 13-5 障害福祉計画等策定懇話会の委員を募集します。 13-6オクトーバー・ラン・エンド・ウォークを実施します。 13-7 人事異動のお知らせ。 13-8 寄付のお礼。 13-9 忘れないで10月の納付。 13-10 低区排水池更新事業水道事業を実施します。 14. 戸籍の窓口。 14-1 出生。 14-2 結婚。14-3 死亡。 14-4 人の動き。 15. おぶせっ子大集合9月生まれ。 16. エンゼル通信。 17. 10月の各種相談。 18. おぶせミュージアム中島ちなみ館。 19. 令和2年10月イベントカレンダー。 20. おぶせ再発見。 21.お伏せ自然語読み。 22. 消防団に小型動力ポンプを配備しました。 23. 栗ヶ丘小学校体育祭運動会を開催します。 24. ヘルス情報みんなの健康広場。 25. 情報ライナー街の話題をお届けします。 25-1 温室効果ガス削減制約に署名。25-2 郷土の歴史を学ぶ。 26. 地域おこし協力隊通信ナンバー7。 27. 広告。 28. 編集後期。目次を終わります。1. 表紙のご紹介。 今月の表紙の写真は第15回小布施町長杯ゲートボール大会の様子です。場所は堤グラウンドで、緑濃い刈田山と農協の共戦場を背景に、80歳代ぐらいの男性が今まさにボールを打とうとしています。白い帽子にオレンジのシャツ、ゼッケンは4番、青いズボンに白い靴、スティックを持って腰を曲げ、目線は目標を見定めています。少し離れて次の順番の女性が待っています。黒い帽子、白いマスク、黒いシャツに黒いタイツ、ゼッケンは6番、右手にスティックを持ち、足元にボールが置かれています。この女性の後ろにも順番を待つ人が並んでいます。写真終わり。表紙のご紹介を終わります。2、ご長寿おめでとうございます。9月21日は敬老の日です。これに先立ち、市村良三町長が9月14日と15日に100歳以上になられた皆さんと、米寿・白寿を迎えられた皆さん83人を訪問して長寿をお祝いしました。長寿の方が紹介されています。男性は上位19人、女性は上位16人、年齢は令和2年9月11日現在です。はじめに男性から自治会、氏名、年齢の順にお伝えします。関町の池田光一さん100歳、狩田の呉羽博さん99歳、飯田の島田茂雄さん99歳、狩田の宮沢伝蔵さん98歳、矢島の関米一さん98歳、山王島の土屋博さん97歳、林の大沢博さん96歳、北岡の新井三郎さん96歳、関町の柳沢浩二さん96歳、六川の臼井忠重さん96歳、関町の市村隆さん95歳、横町の田中修二さん95歳、大島の新井義政さん94歳、六川の関力蔵さん94歳、幅の田中七郎さん94歳、山王島の羽生田康介さん94歳、六川の高見沢博さん94歳、東町の村田実さん94歳、東町の関谷久夫さん94歳。次に女性の方をお伝えします。松村の高野静さん104歳、北岡の朝比奈貞子さん103歳、関町の中島よきさん101歳、関町の塩野けさみさん101歳、中条の広橋千恵子さん99歳、大島の伊藤作井さん99歳、東町の中込敏江さん99歳、関町の植木豊さん98歳、松の実の月岡房子さん98歳、関町の佐々木茂子さん98歳、中町の桜井房さん98歳、松村の高野春江さん98歳、六川の柳沢和江さん98歳、関町の和田文美さん98歳、松村の八島春井さん98歳、伊勢町の下村敏子さん98歳。次に中条の広橋千恵子さん99歳のご紹介です。一日一日を大事に。99歳、白寿を迎えた広橋千恵子さん、6人兄弟の2番目として須坂で生まれました。父親が早くに亡くなり、弟2人は兵隊に取られ、妹たちを育てるために懸命に働きました。母親には、お前には苦労をかけたと言われました。小布施に嫁ぎ2人の子供に恵まれました。夫を50代で亡くしてからは畑仕事を頑張って、なんとか生きてきました。と、これまでの人生を振り返ります。 99年の人生でこれまで大きな病気をしたことがありません。健康の秘訣は詩吟、そろばん、写経、漢字パズル、ピアノなどなど多くの趣味を持っていること。ボケ防止で毎日楽しみながらいろんなことをやっています。そして家族の仲がいいこと、夏はビール、冬は熱燗ですね、と毎日家族で食卓を囲みながらコップ一杯のお酒を楽しんでいます。来月には100歳を迎えます。毎日精一杯生きてきたので、100歳と言われてもピンとこないですね。周りの支えのおかげでここまで来れました。これからも一日一日を大事に過ごしていきたいです。と、にこやかに話されました。写真、手を口元に当てながら笑っている広橋さんの顔写真です。写真終わり。ご長寿おめでとうございますを終わります。3、お知らせ。3-1、戦没者等のご遺族の皆様へ、第11回特別弔慰金が支給されます。戦後75周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、改めて弔意の意を表すため、国から戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。支給対象者、戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日、基準日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者、戦没者、遺族等援護法による遺族年金などを受ける人、戦没者等の妻や父母などがいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。1、令和2年4月1日までに、戦傷病者、戦没者、遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人。2、戦没者等の子。3、戦没者等の1、父母。2、孫。3、祖父母。4、兄弟姉妹。なお、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。4、上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族、甥、姪など。なお、戦没者等の死亡時まで引き続き、1年以上の生計関係を有している人に限ります。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債。請求期間、令和2年4月1日から令和5年3月31日まで。請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。請求手続き先、請求者が居住する市町村の窓口。写真、8月15日に戦没者追悼式を開催。公民館講堂で国旗や弔旗や聖火などで飾られた祭壇に向かって市村町長がマイクの前で長文を読んでいます。写真終わり。問い合わせ、健康福祉課住民係、電話 026-214-9109。 3-2、避難指示等の発令基準を変更しました。水害の危険が高まった時の避難勧告等の発令基準は、国が定めている千曲川立ヶ花観測所の判断基準水位を参考に決めています。9月1日から国の判断基準水位が変更になりました。これに伴い、町で定めている避難勧告の発令基準を変更しました。避難準備、高齢者等避難開始の発令基準は変更ありません。町の発令基準、氾濫危険水位、避難指示の発令基準、変更前 9.6 メートル、変更後 9.2 メートル。 避難判断推移、避難勧告の発令基準、変更前 8.0メートル、変更後 7.5メートル。なお、避難準備、高齢者等避難開始の判断基準推移 5.0メートルは変更ありません。参考。国が定めている判断基準、氾濫危険水位、変更前 9.6 メートル、変更後 9.2 メートル。避難氾濫水位、変更前 9.1 メートル、変更後 7.5 メートル。問い合わせ、総務課総務係、電話 026-214-9100。 3-3、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、次の催しを中止します。イベント名、予定していた日にち、担当課の順にお伝えします。歴史民俗資料館、秋の特別イベント、10月25日日曜日、教育委員会障害学習係、電話 026-214-9111。 第59回小布施町総合文化祭、作品展、10月17日土曜日から18日日曜日、芸能祭11月1日日曜日、公民館教育委員会障害学習係内、電話 026-214-9111。 東京小布施会ふるさと交流会、11月7日土曜日、産業振興課商工振興係、電話026-214-9104。 スコー地域医療福祉を考える集い、健康福祉課健康係、電話 026-214-9107。 お知らせを終わります。
4. 小布施人物伝、高潔の人、小布施の誇り、高井鉱山。 4-1、学を愛し、人を愛した陰君子。1、恵まれた環境で勉学。高井鉱山は江戸時代の文化3年、1806年、小布施村、関町の豪商、高井家に生まれました。通称は三九郎、名は剣、あざ名は四巡、鉱山は豪です。高井家は元禄年間には、上角一、塩屋の屋号を持つ六三一の代表的な商人でした。鉱山の祖父、九代作右衛門長平は京都九条家の御用達として京都に御用場を構える豪商で、天明大飢饉の折には私財を投げ出して困窮農民の救済に当たっています。鉱山はその長平の孫にあたります。鉱山は四男ですが、長男次男が幼くして亡くなり、三男が病弱だったため、跡取りとしての期待が大きくかかりました。そして15歳で京都に入学、帰郷して結婚、その後再び京都に入学しました。真島少男、抜きな海翼、岩区、岩体、横山上流、柳川西岸など一流の師につき、儒学、書道、絵画、漢詩文を学んだのです。2. 北斎と知り合い、小布施に招く。京都での鉱山の死、柳川西岸が江戸へ出たのがきっかけで、鉱山も江戸へ勉学に出ました。江戸には伊勢町の呉服商、十八夜小山文右衛門が日本橋に支店を設けており、この十八夜に浮世絵師、葛飾北斎が出入りしていたのです。鉱山と北斎の出会いについては種々説がありますが、十八夜を介して知り合い、お互いに信頼し、尊敬し合う仲になっていったと思われます。その後、天保の大飢饉や改革により、江戸での絵画活動が難しくなった北斎は、三三にわたり、小布施の鉱山邸を訪れました。そして、日清序摩図と共に東町祭り屋台天井絵、龍図、鳳凰図、関町祭り屋台天井絵、土頭図2枚、岩松院天井絵、鳳凰図の三大傑作を残してくれたのです。3. 豪商の主、また形成家として、 鉱山35歳の時、父熊太郎が没し、鉱山は名実ともに高井家11代の当主になりました。当時の高井家は300石余りの田畑を有する大地主で、塩、茶の販売、酒造業を営む大商家でした。鉱山は松代藩財政強化の一環である関蔵交易などに協力し、松代藩士、山寺定山や佐久間定山らと交友を深めました。一方、大飢饉の惨状や善光寺大地震を目の当たりにし、鉱山の心には幽谷の思いが芽生え、自分の進むべき道を模索していました。鉱山の形成家としての志は、青年時代の師の教えに感銘したときに、すでに立てられていたのです。時はまさに幕末の混乱期を間近に迎えようとしていました。4. 複雑な政治思想の持ち主。鉱山の立場、つまり商人であり、文化人であり、形成家としての志を持っていたということは、鉱山を複雑な政治思想の持ち主にしたようです。幕府や松代藩、京都の公家、九条家との長年にわたる関係は、幕末維新期における鉱山の苦悩を深めていったのです。幕府と朝廷、双方に莫大な献金を惜しまなかったのは、戦争をすれば困るのは庶民だという考えが、尊王攘夷から公武合体、そして開国論へと鉱山を導いたのです。5. 長野県教育の先駆者、地域に根ざした鉱山。明治元年9月開元、1868年、鉱山は63歳になっていました。幕末維新の騒乱混迷の中で鉱山は、宿死定たり、身もまたおゆ、この大名の白刀、誠に哀れむべしと当時の気持ちを読んでいます。一方鉱山は、中野騒動の解決に尽力し、民政推理の建白、建学の設立など上申、東京に出て文部省と東京府にも出資しました。その後、東京府芝に高井学校を開校し、青少年の教育に当たりました。明治10年、1877年秋、学校を閉じ、小布施に戻った鉱山は72歳になっていましたが、74歳で長野に高井義塾を開き、陽明学の知行合一の精神を子どもたちに伝えたのです。卒業生の大森利八郎、金井飛三郎、武田正造、越山幸吉、中島善之助などは近隣の小学校長になり、長野県教育の発展に尽くしました。また鉱山が残してくれた宝物に上りがあります。北信地域には約50本も残り、最大は隣、須坂市福島の15反大上りです。神社の上りの記号者にふさわしい人物だったことがわかります。明治16年、1883年、2月6日、病改まり、78歳の生涯を閉じました。墓所は関町の松雲寺にあります。このページには写真が2枚あります。1枚目は横山上流筆、高井鉱山肖像画です。上下に袴姿で、膝の上に手を置いて正座している鉱山の姿です。もう1枚は岩松院、歌ヶ丘にある高井鉱山聖徳碑です。林の中に、畳一枚より大きな石碑がどっしりとした台座の上に立っています。写真終わり。4-2 高井鉱山略歴。文化3年、1806年、1歳、3月15日生まれ、父熊太郎、母琴の四男。文政3年、1820年、15歳、京都に第一次遊学。文政9年、1826年、21歳、文家向こう屋の娘、和と結婚。文政11年、1828年、23歳、家督を相続する。天保4年、1833年、28歳、江戸に遊学、日本橋の十八屋に出入り。天保7年、1836年、31歳、天保の飢饉に際し、蔵を開き、父と共に、 休眠休載。天保11年1840年35歳。9月父熊太郎没す64歳。天保12年1841年36歳。3月四男達治獅子生まれる。天保13年1842年37歳。秋葛飾北斎83歳。初めて来訪。弘化4年1847年42歳。善光寺大地震に救助金500両拠出。嘉永元年1848年43歳。その身一代大東御免。文久4年2月開元。元治元年1864年59歳。1月妻和没す55歳。3月佐久間象山と上洛を約束。象山単独で上洛。暗殺される7月慶応4年9月開元。明治元年1868年63歳。1月幕府会計総裁大久保一郎より出府要請も出府せず。明治3年1870年65歳。伊那県へ民政推理の憲白提出。明治4年1871年66歳。長野県厳令に見学の設立を上申。秋文部省出資。翌年東京府に出資。明治9年1876年71歳。9月東京府芝に高井学校を開校。明治12年1879年74歳。長野に高井義塾を開く。明治13年1880年75歳。須坂福島天神社の15段大登りを揮毫。軽い中部となる。明治16年1883年78歳。2月6日病没。4-3北斎生誕260年秋季特別展開催中。鉱山と北斎多い。お伏せに吹いた江戸の風。今年は北斎生誕260年。世界の北斎とお伏せの鉱山は大英博物館の研究課題になるほど注目されています。特別展では鉱山から北斎へ宛てた手紙、北斎の鳳凰図下絵、大井の竹林遠見の富士のほか、初出展の十八夜江戸展の得意先絵図、北斎の富岳36景6曲屏風、平松喝采使用のアラビアゴムは珍品。ご家族揃ってお出かけください。会期12月8日火曜日まで。期間中は無休。入館料大人300円、高校生150円、中学生以下無料。写真2枚あります。1枚目は高井鉱山の像と東尋図の一部です。北斎の下絵も展示しています。巨大な像の頭上に東尋が何人かいます。東尋が小さく見えます。2枚目は葛飾大井の百合の絵です。中心がピンク、周りが白い大輪の百合が描かれています。写真終わり。問い合わせ高井鉱山記念館。電話 026-247-4049。 4-4 高井鉱山記念館とは、北信濃切手の文化人高井鉱山の生涯を学び伝えるとともに、遺木遺品を収集展示し保存する記念館です。主体の書斎雄禅楼は築約200年余りの木造建築で、日本の美と安らぎを感じさせます。ここではサロンとして北斎や佐久間象山らを迎え、司会や書画会が催されました。庭の草木は四季折々の姿で訪れる人々や野鳥の憩いの場になっています。江戸の面影を色濃く残すお伏せのパワースポットです。写真3枚あります。 枚目は鉱山が得意だった妖怪図です。2枚目は菊図、3枚目は雄然楼の2階座敷の障子を開けた様子です。中央には火鉢が置いてあります。写真終わり。 4-5 おぶせチャンネル。9月のおぶせチャンネルは長宝との連動企画、北斎と鉱山の交流をお送りします。北斎生誕260年の今年、現在高井鉱山記念館で開催中の企画展から、北斎と鉱山、小布施町の交流を紹介します。北斎が小布施で過ごした証をご覧ください。初回放送、9月28日月曜日8時から、グーライトスコーチャンネル121チャンネル。ダイジェスト版はこちらとして QR コードがあります。小布施人物伝、高潔の人、小布施の誇り高井鉱山を終わります。